距離をとっていますので、マスクを外させていただきます。今日の使徒の働き第11章の19節以降のところは、私にとって記念すべき、聖書の箇所であります。と言いますのは、私が29歳の最後の時に、1971年の10月ですね、に初めてこの浦和福音寺教会の牧師として、礼拝の説教をしたのがこの場所であります。この聖書の箇所で、この浦和福音寺教会がこのアンティオキアの教会のようになりたい、アンティオキアというふうに今なってますが、アンティオキアの教会のようになりたい、そういう教会を目指したいというメッセージをしたように覚えています。つまり福音を述べ伝え続ける、弟子を生み続ける、受けるよりも与える方が幸いであるという、その遺伝子を持ち続ける、そういう教会でありたいというふうに願って、私は50年間まあ病気で、あるいは外国で研修のためにいない時はありましたけれども、50年間ずっとそういうことを説教し続けてきているんです。皆さんにもそれをご理解いただきたいというふうに思います。さて、その箇所ですけれども、この11章の19節というのは、7章のステパノの迫害もすでに学びましたね。その迫害によって起こったことが、サマリア、ユダヤ・サマリアの方に散っていった人たちのことが8章に記されています。そして、そのことが、ペテロのこと、その他が書き記された後で、実は同時並行的に、この11章の19節が、のことが起こっているわけです。本に書いてますので、一緒にこう重層的に書くわけにいかないので、こう書いてこう書いてっていうふうになってるだけのことであります。さて、11章の19節から見ますと、こう書いてあります。さて、ステパノのことから起こった迫害により散らされた人々は、フェニキア、キプロス、アンテオキアまで進んでいったが、ユダヤ人以外の人には誰にも御言葉を語らなかった。ステパノの迫害によって、ペテロをはじめとする使徒たち以外の人たちは、使徒たちはエルサレムに留まり続けたんですが、それ以外の人たちは、まさにこの散らされていったわけです。迫害によって散らされていった。これは受け身形、パッシブで書いてあります。しかし彼らは、フェニキアというのは、イスラエルのちょっと北の方ですね、の海岸沿いであります。キプロスはキプロス島です。そして、これから出てくるアンティオキアまで、小アジア半島のこの付け根のところですね、まで進んでいったって言ってるんです。散らされたけれども進んでいった、ここがクリスチャンの素晴らしいところなんです。迫害によって散らされた、もう終わりだ、愛するエルサレムの教会にはもう戻れないという、後ろ向きのネガティブな考えではなくて、この散らされる中にも神の御心があると信じて進んでいったんです。私たちはいつまでもこう浦和福音寺教会にいたいと思いますよ。私も愛してますから、いたいと思います。けれども、福音はこの場所だけでとどまるものではないんです。 皆さんも散らされるかもしれないんです。しかしそれを涙、あるいはこの否定的に捉えるだけではなくて、そこに御心があるんだと信じて進んでいくという信仰が必要なんです。しかし、ユダヤ人以外の人たちには誰にも御言葉を語りませんでした。ところが、彼らの中にキプロス人とウクレネ人が幾人かいて、アンティオキアに来るとギリシャ語を話す人たちにも語りかけ、主イエスの福音を述べ伝えたって書いてあります。アンティオキアまでずっとこう北上していったわけですね。迫害を逃れて。そこに来てからは、まあ、ギリシャ人というか、あるいはギリシャ語を話すユダヤ人かもしれませんが、ギリシャ語を話す人たちにも語りかけて、主イエスの福音を伝えた。言葉はヘブル語ではなくてギリシャ語を使ったんです。しかし、彼らは同じ福音、主イエス・キリストの福音を述べ伝えました。そして、主の御手が彼らと、すなわちこの弟子たちですね、主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。伝道はもちろん、人間の口を通してするものであります。しかし、そこに神様の御手、まあ神様に手があるわけではありませんが、神様の御業がご聖霊によってなされるときに、初めて人々は信仰を持つことができるのであります。大勢の人が信じて主に立ち返ったとあります。これが第一段階なんです。知らされて進んでいって、アンティオキアで福音を述べ伝えた。大勢の人が信じて主に立ち返った。で、次の段階が、その次に書いてあります。この知らせがエルサレムにある教会の耳に入ったので、彼らはバルナバをアンティオキアに使わした。まあ、迫害の中にあるエルサレムですけれども、そこにいる、まあ、人たちをはじめとするあるグループが残っていたんでしょう。そこにアンティオキアでリバイバルが起こった。次々にギリシャ語を話す人たちが福音を聞いて信じて教会に集うようになった。そういう素晴らしい知らせがアンティオキアからちょっと離れた南のエルサレムに伝わってきたわけです。何が必要だったんでしょうか。二つのことが必要なんです。散らされていった人たちは、申し上げましたように、まあ、教会の指導者たちではありませんでした。ですから彼らは十分に聖書の知識を持っていたかどうかわかりませんし、教える力も、あるいはその訓練も、必ずしも十分ではなかったかもしれないんです。でも次々にイエス様を信じる人が起こされて、まあ、一説によると何万人もクリスチャンがこのアンティオキで生まれたというこの説もあるぐらいなんです。その時にエルサレム教会はそのニュースを聞いて何をしたか。指導者を送ったのであります。この目的は二つあります。一つは、この生まれたばかりのクリスチャンたち、まあクリスチャンとその当時は呼ばれなかったんですが、最初は。弟子になった イエス様を信じたばかりの人たちに御言葉を教え、訓練をし、祈りを教えていく、また伝道の訓練をする、そういうためにこの指導者を送る必要があったんです。もう一つは、新しく生まれたアンティオキアの教会と元々のエルサレム教会は行動の教会として一つの教会のはずですから、その交わりのためなんです。キリストの教会は一つしかないんです、全世界。そしてこの何千年の間、まあいろんな教派やいろんな団体やいろんなグループが生まれましたけれども、福音自由教会だけが一つの唯一の教会ではないんですよ。いろんなグループがあり、まあちょっと切り口が違ったり、教えの強調点が違ったり、まあ細かい点で違う点はもちろんあるんですが、正統的な聖書的な教会であれば根本は同じです。 99% 同じと言っても過言ではありません。その教会がエルサレムの教会とアンティオキアの教会がそこで一つの教会であるということを確認する必要があったということですね。さて、そのために選ばれたのは誰でしょうか。バルナバと呼ばれている人であります。今お開きにならなくて結構ですが、この使徒の働きの4章36から37あるいは9章をお読みしたいと思いますので、お聞きください。キプロス生まれのレビ人で、使徒たちによってバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも、所有していた畑を売り、その代金を持ってきて使徒たちの足元に置いた。まあこれが初めてこのバルナバという人物が出てくる場面であります。使徒の働き4章36、37です。彼はキプロス島で生まれました。すなわち離散のユダヤ人です。ディアスポラと言われるユダヤ人で、パレスチナ地方で生まれたのではなく、キプロス島で生まれた。レビ人というのは、旧約聖書創世記にイスラエル十二部族がありますが、その三番目の子はですね、ルベン、シメオン、レビ、ユダというふうにこのヤコブの子供が十二生まれていくんですけれども、その三番目がレビという人です。その子孫から、実はモーセ、あるいはアロンという、いわゆるその祭司の家系が生まれてきたわけです。で、このバルナバはキプロス生まれのレビ人であった。そして、使徒たちによって、バルナバと呼ばれていた。バルナバというのはバルナバス。バルというのは子供という意味です。まあバルテマイといえばテマイの息子という意味です。バルナバスというのは、ナバスというのは慰め、励ましという意味です。ですからこれはある意味ではニックネーム、あだ名なんですが、単なるあだ名ではなくて、このヨセフという本名がヨセフですけれども、彼は教会の指導者たちから、みんなからですね、慰めの子バルナバと呼ばれていた、呼ばれていたということであります。彼はまあ、パレスチナ地方か、または生まれたキプロス島に畑を持っていた。まあ、それを売れば 何百万か知りませんが、お金になる。今、その当時のクリスチャンたちは、まあ収入源がほとんどないわけですよね。まあもちろん献金はしたんでしょうけど。で、そういう中で、代金を持ってきて、教会の指導者たち、人たちの足元に置いたのが、このバルナバであります。彼は物にこだわらなかった。お金にしがみつかなかった。貧しい人たち、自分の仲間のクリスチャンの、まあ、信徒たちの、貧しい人たちのために、喜びを持って捧げた人であります。次にバルナバが出てくるのが、使徒の働き9章の24節から28節です。お読みします。かなりの日数が経ち、ユダヤ人たちはサウロを殺す相談をしたが、彼らの陰謀はサウロの知るところとなった。彼らはサウロを殺そうと、昼も夜も町の門を見張っていた。そこで彼、まあ、サウロの弟子たちは夜の間に彼を連れ出して、カゴに乗せた。まあ、一人の人物をカゴに乗せ、相当大きなカゴだったでしょうね。それに綱をつけるようにして、城壁伝いに吊り下ろした。そして、まあ、門を通れば捕まりますから、城壁伝いから吊り下ろして、そして、サウロを逃したわけです。で、サウロはエルサレムに向かっていきました。エルサレムについて、サウロは、弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、皆彼が弟子であることを信じず、彼を恐れていた。って言うんです。まあ、前にもお話をしたことがあり、浦和福音自由教会でも説教してくれた、インドネシア人がいます。ユースフ・ロニーという人物でした。彼はイスラム教徒の指導者でした。そしてキリスト教を迫害しました。そして彼はイスラム教の神学校でこのキリスト教を撲滅するためにインドネシアのですよ、のキリスト教を滅ぼすためにキリスト教の教えであるこの聖書を学び始めた。反対するため、滅ぼすために学んだ。ところがその聖書を読んでるうちに、イエスは単なるナビ、すなわち預言者ではない。この方こそメシア、キリストだということに目が開かれたんだ。偏見なく聖書を読めば、クリスチャンになるんです。でも、偏見を持って、俺には関係ない。自分は自分を信じてるんだ。キリスト教なんて弱い人がなるもんだ。なんていうふうに思っているから、聖書を読まないんですよ。キリスト教の批判をしていて、聞いてくれなさい。どういう点が問題なんですか？いや、ともかく気に入らないんだって。どういう点が気に入らないんですか？いや、聖書が。いや、聖書のどこをお読みになりましたか？大体読んでないですよ。読まないで批判するんです。これは誠実とは言えないですね。で、そのユース・ローニーが、クリスチャンになったということで、このサウロのようにですね、ジャワ島の中部にありました、その神学校の方に行ったんですけど、受け入れてもらえなかったんですね。で、まあ、元福音自由教会におられた奥山先生という方がその頃、インドネシアの神学校で教えていたので、彼が、 このユスフ・ロニを仲間に入れた。彼の信仰は本物だと。スパイではないと。その役目をしたのがバルナバであります。バルナバはサウルを引き受けた。みんなから疑われている人を同じように疑ったんではなくて、サウルを引き受けた。そしてしっかりと調べて、事実に基づいて使徒たちのところにこのサウルを連れて行き、サウルがダマスコに行く途中でイエス様を見たその様子や、イエス様が主が彼に語られたこと、また彼がダマスコでダマスカスですね、でイエスの名によって大胆に語った様子を使徒たちに説明をしたわけです。このバルナバは信頼できる人で信用されていたからです。サウロはエルサレムで人たちと自由に行き来し、皆によって大胆に語ったと記されています。まあ、パウロ、サウロというのは後のパウロですが、パウロは一日にしてならず、また一人で伝道者になったわけではないんです。このバルナバという人の存在があって、彼はこのキリスト教会の一員となることができた。エルサレム教会に出入りが許されるようになった。そしてまた後に学びますけど、13章でバルナバとサウロが一緒にアンティオキア教会から地中海世界一帯の伝道のために宣教師として派遣されていくわけですね。だからバルナバなしにサウロはなかったということです。皆さんにもバルナバのような人がいたはずです。あなたが教会の一員になるため、あなたがクリスチャンになるため、あなたが福音を聞くために、誰かが神様によって用いられているんです。今度はあなたがバルナバになる番ではないですか。さて、第3番目の段落になりますが、バルナバは使わされてアンティオキアに行きました。バルナバはそこに到着し、神の恵みを見て喜んだ。これがバルナバの真骨頂であります。私たちはクリスチャンになると、年数を重ねると、いつの間にか自分が生まれながらのクリスチャンではないかと錯覚をしたり、自分は教会のこと何でも知ってるんだとおごったり、そういう自己満足、傲慢に陥る危険性があります。そして新しく来た人たちがイエス様を信じて罪が許されて喜んでるのを見て、まあね、最初はね、みんな喜ぶんだよ。でもそのうち慣れてくるとね、まあいろいろなことがあって、なんていうことを平気で言うようになっちゃう。本当にそれがいいことなんですか？あなたは最初のスピリットを忘れてはいないんですか？クリスチャンになったばかりのあの初々しい喜びを、神様が行けというところならどこにでも行く喜びを持って捧げる、こんなものでも奉仕させていただけるならば、どんな奉仕でもやる、そういう気持ちだったんじゃないんですか？いつの間に立派になっちゃったんですか？ 悔い改めなくちゃいけないんですよ。バルナバはそこに到着して、その新しくイエス様を信じた人たちを見て、神の恵みを見た。神の恵みを見た。そして喜んだ。素晴らしいですね。先輩面はしなかったんです。こうして、まあ彼は立派な人物、すなわちステパ、ごめんなさい、バルナバは立派な人物で、聖霊と信仰に満ちている人であったとあります。まあ聖霊は慰め主とも言われている、パラクレートス。すなわち、まあ、バルナバがいただいた、その名前、ヨセフがいただいた名前が、まあ、聖霊によるものだったんですね。こうして、大勢の人たちが主に導かれた。ここで終わらなかったんです。バルナバは、サウロのことを思い出しました。サウルにイエス様が語られた御言葉の中に、彼はユダヤ人をはじめ、異邦人にも、私のことを述べ伝える選びの器であると、使徒の働きの9章で言っていますけれども、イエス様の言葉が書いてあります。バルナバは、自分一人でできると思わなかった。サウルのことを思い出して、ああ今彼は迫害を逃れて故郷のタルソにいる。でも彼こそは世界宣教のため、ユダヤ人以外の人々に福音を述べ伝えるために選ばれた器だとイエス様おっしゃったじゃないか。というので、わざわざこのアンティオキアからタルソまで探しに行ったのです。そして彼を見つけて、アンティオキアに連れてきて、この二人をはじめとする、まあ、十三章の一節でいろんな指導者が生まれましたけれども、教会に集まり、大勢の人たちを教えたのであります。そしてアンティオキアで初めて、この弟子たちは、イエスのことを信じる弟子たちは、キリスト者、クリスチャン。まあ、ギリシャ語ではクリスティアノスという言葉です。これは、キリストと、キリストのことばっかり言っている。キリストに属するもの。という意味であります。アンティオキアで初めて、弟子たちは、キリスト者。クリスチャン、クリスティアノスと呼ばれるようになりました。これがクリスチャンという言葉の始めなんです。で、私たちクリスチャンよとこう自分で言ったんじゃなくて、この何十万という人口があったんでしょう、そのアンティオキアで、彼らはイエスを救い主、キリストと信じているクリスチャンだと周りの人は言ったんですよ。呼ばれるようになった。さて皆さんへの質問です。まあ最後のところは生まれたばかりの教会が大飢饉の時に自分たちも必要でしたでしょうけど、ユダヤにいる兄弟たちに対して救援の物資を送ったっていうことが記されていますけれども、皆さんに質問はですね、あなたにとってクリスチャン、キリスト者というのはどういうイメージですか？あなたは自分のことをクリスチャンだと言っているかもしれません。いや、まだ私はクリスチャンになってないという人もいるかもしれませんが、クリスチャンというのは 何を意味してるんですか？あなたにとって。実は聖書の中で、新約聖書の中で、今聖書の箇所を申し上げませんが、このキリスト者、クリスチャン、クリスティアノスというこの言葉は3回しか出てこないんです。使徒の働きでもう1回出てきて、第一ペテロの方にもう1回出てきます。今申し上げた通り、クリスチャンというのは、キリストのもの、キリスト党の党員という意味であります。でも、もうちょっと具体的に考えていただきたいです。証明というこの言葉があります。証明というのは、召される、こういう字ですね。下に口を書いて、カタカナのカに近い。証明という言葉があります。私が2001年に、皆さんのご理解とまたご支援によって、家内は一緒にその時は行くことができなかったんですが、最初の1ヶ月はスイスで、ハンス・ベルキ先生のセミナーに出て、それが終わったので、スイスの一番イタリア寄りのところでやったセミナーなんですね。なので、そこに行って、そこからミラノまで降りて行き、下っていきました、ずっと。もう、誰もいなくて一人ぼっちで、旅行カバンを盗まれないようにというので、おトイレも、電車のおトイレも行かないで我慢して、置いとくと、どっかに持っていかれちゃうっていう、ちょっと吹き込まれていたもんですから。それで、ミラノに行って、その後ベネチアに行って、その後フィレンツェに行きまして、その後ローマに行ったんです。ローマで、いわば、バチカンとか見るのもいいんですけども、私は、カタコンベ、地下墓所、最初の迫害の時代にクリスチャンたちが地下で、ローマの郊外の地下で、共同生活をしていた、そのカタコンベ、地下墓所を見に行きまして、それでその次はイギリスに行く計画をしていましたので、ローマの国際空港にかなり早く、何が起こるかわからないので行ったんですね。短く話しますけど。で、ところが、私がこのローマ国際空港からイギリスのヒースローの、ロンドンのね、ヒースロー空港に行くために予約していた飛行機は、こういう電光掲示板を見ると、キャンセルって書いてあったの。要するに、欠航便になる。これは困ったな。宿も予約しているし、またローマに留まるのかっていう。その時にですね、同じく、その同じ便に乗ると思われる、フィリピン人の、アジア系だなっていうのははっきりわかりますので、英語は通じるだろうなと思ってですね、フィリピン人の女の子は3人姉妹に会った。いろんなこと省きますけど、それぞれのところに住んでいて、シシリー島に行ったらしくて、その後ローマからロンドンに行く予定だったんですね。彼女たちも。 で、その一番上のお姉さんが、マーシーさんっていう人で、そうですね、二十歳代の、真ん中ぐらいの女の子でしたけども、彼女が、こう、いろんな会話が一段落した時に、一冊の本を持ってですね、こう、離れたところで、こう、静かにそれを読んでたんですね。で、何読んでるのって、まあ、帰ってきた時に、私たちの方に帰ってきた時に聞いたら、私、クリスチャンなのって言うんですよ。まあ、カトリック教徒ですけどね。プロテスタントではないんですが、そのタイトルがですね、まあ、御言葉の光のようなものですね。で、聖書を通読するための、まあ、カトリックの教会で出した、小冊子だったんです。そこのタイトルが、まあ、英語で書いてありまして、Called and Gifted to Serve という題の、まあ、御言葉の光のような、題の小冊子だったんです。Called っていうのは、呼ばれた。神によって呼ばれた。受け身系ですね。Called and Gifted っていうのは、賜物を与えられた。神様によって証明を与えられて、神様によって、この、賜物を与えられた。to serve. お使いするために。つまり、神と、人とに使えるために、神は私を呼ばれた。そして、その、呼ばれた、その使命に、を果たすために、ギフト、聖霊による、賜物を与えられたという、まあ、素晴らしい題の本だったんですね。私たち一人一人もいわゆる伝道者だけがコーリングをいただいているわけではない。コーリング、神様からのコーリング。何のために今生きてるんだ。やがて死ぬんじゃないか。死んじゃえば終わりじゃないか。そうではないんです。私たちは今、この地上で神様から呼ばれているんです。名前を持って呼ばれているんです。かつて、ヤコブが押しのけるものであったのがイスラエル、神と戦う、神によって戦うというイスラエルという名前に変えられたように、私たちも古い名前から新しい名前に変えられて、本当の意味でのコーリング。これは証明。神によって呼ばれる、その証明が与えられているんですよ、一人一人が。牧師だけじゃないですよ。新天新地、まあ皆さんは天国というふうに言ってますが、そこに行ってですね、まあ私、牧師ですって言ったら、もう通用しないですよ。私、弁護士ですって言っても、いりません。医者です。まあ、医者も、この地上では大切な働きしますけれども、だって病気も死もないんですから、いりません。お払い箱です。まあ、教師。だって、イエス様がおられるんでしょ。だから、神の前ではみんな平等なんですよ。牧師だけがご一行様、牧師ご一行様っていう特別席があるわけじゃないんです。じゃあ、この地上でもそのコーリングがあり、御国、新天新地においても変わらないコーリングがあるとすれば、それは皆さんは見出さなくちゃいけないです。だってその名前でもってずっと呼ばれ続けるんですから。新天新地に行っても永遠に。 まあ皆さん長いお話になると申し訳ないので、短く言いますけれども、このコーリングについてはですね、まあいろんな呼び方があるんですが、まあ二つだけ申し上げます。一つは、神の子と呼ばれるというコーリングです。これはヨハネの第一の手紙の3章の1節に書いてあります。第一ヨハネの 3-1 です。読んでください。私たちが神の子と呼ばれるために、父はどんなに大きな愛を私たちに注いでくださったかということが書いてあるところです。あなたは神の子供として呼ばれているんです。神様から。神様の子供なんです。神の家族であり、神の子なんです。でも神の子にもいろいろいるんです。いろんな賜物の違いや、また照明のこの色合いの違いもありますので、それを皆さんが祈りながら、御言葉を聞きながら、ぜひこの地上にいるときに神様から教えていただいてほしいと思いますね。どういう神の子なのか。まあ兄弟にいろんな兄弟がいるように、兄弟姉妹にもいろんな兄弟姉妹がいるわけです。それでいいんです。人と比べる必要はないんです。あなたはあなたのコーリングが、証明が与えられているからです。もう一つの、まあ、切り口は、キリストの友ということです。ヨハネの福音書の15章を見ますと、人がその友のために命を捨てるという、それよりも大きな愛は誰も持っていません。私はあなた方をもうしもべ、奴隷とは呼びません。私はあなた方を友と呼びます。イエス様はそうおっしゃいます。なぜなら父から聞いたことを全部あなた方に知らせたからです。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命した。皆さんはキリストの友なんですよ。イエス様はあなたの友です。そして、イエス様にとってあなたは友なんです。利害関係はありません。上下もありません。このイエス様のお名前を通して私たちは父なる神様にお祈りができるんです。いろんなことを申し上げましたけれども、この神の子とされる証明、キリストの友とされる証明、これがファンダメンタルな、すなわち根本的な土台となる証明です。その上に様々なこの生き方があるんで、まあ、それについてはまたお話をする機会があると思います。アンティオキアで初めてクリスチャンと呼ばれた。彼は人たちからバルナバと呼ばれた。これがコーリングです。お祈りします。父なる神様、ありがとうございます。アンティオキアの教会の初めの姿、そしてバルナバの働き、また彼がサウロを誘って共にアンティオキアの教会で働いた、その結果として初めて弟子たちはキリスト者と呼ばれるようになったと。私たち今クリスチャンと呼ばれています。その内容はどうなんでしょうか。どういう意味で神の子なんですか。どのような意味で私はキリストの友なのでしょうか。それをさらに深く また明確に教えていただき、その証明に生きていくものとしてくださいますように、皆によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。